皆さんこんにちは。大阪維新の会堺市議会議員の的場慎一のポッドキャストでございます。こんにちは。本日は第132回の収録させていただいております。本日は令和7年9月18日にですね、収録させていただいております。こんにちは皆さん。本当に残暑厳しいですけれども、いかがお過ごしでしょうか。買いましたけどね、ありがとうございます。現在ですね、堺市議会、大阪府堺市のですね、堺市議会はですね、今現在令和7年第3回の定例会の議会の期間中となっております。今議会はですね、決算の議会となっておりましてですね、8月から始まって約1ヶ月ぐらい、続く長いですね、決算と予算がですね、非常に、議会期間が長くなっております。現在までにですね、堺市議会では、本会議場で行う代表質問といいますか対抗質疑、これも終えまして、決算のですね、各委員会の所管のですね、決算を議論する決算の分科会、それも終わりまして、その決算の、全体の虎舞手の質疑を行う、決算の総括質疑もこれ2日間行われまして、ようやく今現在はですね、常任委員会の委員会質疑、行われている3日目のですね、本日が3日目の最終日となっております。私はですね、総務財政委員会に所属しておりまして、本日ですね、委員会質疑を終えまして、ポッドキャストを収録させていただいている次第となっております。今回ですね、令和6年の決算のですね、審議をしているというところでございますけれども、僕の方は今までにですね、その決算の分科会でですね、仙北ニュータウンのですね、居住魅力向上事業とか、で本日は総務財政委員会でも仙北ニュータウンのですね、獲得人口、こういったところも含めてですね、質疑させていただいたわけであります。あとは堺市がね、これからさらに改革を進めていこうということで、行政のですね、構造改革がですね、やっていこうということで発表もありましたので、それに関する質疑も行ってまいりました。決算の分科会でですね、質疑させていただいたのは仙北ニュータウン、居住魅力向上事業ということだったんですけれども、これはどんな事業かと言いますと、仙北ニュータウンに新たなる人口ですね、移住者を獲得していくのにですね、魅力を発信していこうじゃないかという、こういうような、ざっくり言うとですけどね、かなりざっくり言うとそういう、事業ですけれども、これについてもですね、いろいろな南海電鉄さんとかとも連携しながらですね、仙北ニュータウンの魅力を発信したりであるとか、仙北ニュータウンってどんなところなんだっていうことでね、体験していただくような事業、こういったところを行っておるんですけれども、今回ではですね、いろいろ仙北ニュータウンの魅力発信の事業に参加していただいた方のですね、ご意見、いただいたり、約 80% 以上の人がですね、移住先として、いいんじゃないかという感想もお持ちになったということも、ご報告いただいております。そんな中でですね、堺市が、その仙北ニュータウンのね、住んでおられる方、そしてまた仙北ニュータウンに今まだ住んでおられない方にですね、アンケートを取った、アンケート結果なんかも示しながらですね、今後さらにこういった仙北ニュータウンのね、魅力を伝えていく事業もブラッシュアップを求めたわけでありますけれども、今回決算の分科会で示させていただいた、仙北ニュータウンのアンケートなんですけれどもね、なかなか面白い結果になっておるんですけれども、仙北ニュータウンに 移住を決定してるわけじゃないですけども、まあ、今住んでるところからまあ移住したいなというね、移住先を検討されている方のアンケート調査においてはですね、やはり仙北ニュータウンについて、まあ、移住を決める要素についてアンケート調査してますけれどもね、まあ、これにおいてはですね、やはり買い物とか、まあ、暮らしていくの利便性が高いところを探していますっていう、まあ、そういったアンケート調査が1位になっております。まあ、それに続いてですね、やっぱり通勤通学に、便利な交通手段の利便性、まあ、これが続いて2位になっております。まあ、このようなやっぱり利便性がですね、非常に重要視されて、新たな移住先っていうんですかね、引っ越し先の決めようという重視されているという傾向があります。で、まあ、びっくりしたのはですね、まあ、あの老後の生活環境であるとか、教育子育て環境っていうのは0% っていう、なんかちょっとこのアンケートの調査になってましたけど、まあこれについてはね、まあ、移住先を決める意味での項目には入ってこなかったのかなっていう、まあ、そういう受け取らない方もできるのかなと思うんですけれども、まあ、あとはですね、街のイメージっていうのがですね、次にですね、高くなっているっていうことで、まあ、利便性があって街のイメージのいいところに住みたい、まあ、こういったところがですね、いろいろ移住先を考えておられる方の重要する視するポイントということがですね、まあ、こういった調査からも出てきているということで、まあ、議論させていただいたんですけれども、まあ、そういう意味ではですね、街のイメージっていうのはなかなか、ね、急に構築できるものではないんですが、まあ、イメージのいい街ってどんなところだということでですね、まあ、武蔵野市のですね、井の頭公園ね、まあ、こういったところなんかは非常に街のイメージがいいってね、まあ、言われてるところ、まあ、こういうところも捉まえてですね、まあまあ、映画とかドラマでですね、やっぱりその街がですね、背景としてロケ地になってですね、その使われていると、まあ、こういったところでですね、非常にイメージなんかもね、高まるのかなということも例に出させていただきながら、まあ、グーグーは猫であるっていうね、まあ、そういうドラマですを、まあ、題材にですね、過ぎさせていただいたんですけれども、まあ、仙北ニュータウンでもですね、負けじとですね、公園とかね、そしてその緑の中を歩く緑道、ね、遊歩道、まあ、こういった整備もやっぱりしっかりされているっていうところからですね、なかなか住環境としては負けてないんじゃないかなということでですね、やはり、こういった武蔵野市もですね、シティプロモーションとしてこういうロケの誘致なんかしてですね、自分の街のイメージを高めていこうという取り組みをしているんだから、まあ、堺市もぜひともですね、仙北ニュータウンをバックにした、まあ、そういう映画とかドラマとかのロケ、まあ、こういったものをですね、アピールして撮っていくのも一つじゃないかという、まあ、ご提案もさせていただいたんですけれども、まあ、そういった提案ですね、まあ、あとはですね、本日は総務財政委員会ということで、まあ本日は仙北ニュータウンのですね、今現在堺市はですね、39歳以下の現役世帯に絞ってですね、この現役世帯の人口流入、これをですね、目標数値を設定してですね、まあ増やしていこうと、39歳以下の人口割合の増加を目指しているわけでありますけれども、まあ、その目標に向かっていろいろなですね、政策取り組みがですね、行われておるわけです。で、まあこれについて今どういう状況になっているのかということで、まあ、数字でですね、示して、くれということで、まあ、質疑を行ったわけですけれども、まあ、今のところこの現役世帯に絞るとですね、令和元年にはですね、130人の転出超過であったと、 まあ、出ていく人が130人転入と転出を比べるとですね、令和元年には130人の転出超過であったということですけれども、令和5年令和6年ではですね、今度は16人の転入超過、入ってくる人の方が多いというような状態であるというふうに説明がありました。まあ、これはですね、今仙北ニュータウンでは、まあ、この令和5年6年はですね、まあ、転入する人が増加しているっていうんではなくて、出ていく人が減っているということの報告でありました。まあ、毎年平均で70人ペースで出ていく人が減っていると。で、まあまあ入ってくる人は毎年平均で30人ぐらい減少しているんだけど、出ていく人が、ね、70人のペースで出ていく人も減っているということですので、まあ、転入超過になったというようなご報告です。まあまあ、これをどう捉まえていくんかって、まあ、こういった情報、こういった、ね、データもですね、どう分析していくのか、そして何が転入していただいた方々に何が有効な政策で、何が有効なまちづくりの取り組みなのかというところもしっかりと分析してですね、今後のまちづくり施策にですね、やっぱり生かしてくれと、まあ、そういうざっくり言えばそういう質疑でした。まあ、こういったですね、エビデンスのある、根拠のあるですね、動きで、自治体がまちづくり本格的にですね、さらに力を得て進めていくということになればですね、さまざまな民間事業者であるとか、まあもちろん UR であるとか、まあいろいろな関連のですね、まあ、投資がですね、さらに動き出す、まあ、そういったこともあるので、まあ、有効なデータ分析によってまちづくりと施策を行ってくれというようなね、質疑でありました。まあ、これについて長尾市長にですね、まあ、質疑をさせていただいたわけです。まあ、市長としたらやっぱりやはりこういったいろいろさまざまなデータの分析において、それを活用して、まあ、仙北ニュータウン全体にのですね、子育て世帯の誘引につながるようにですね、やっていきたいと、まあ、こういったようなですね、ご答弁いただきました。まあ、今ですね、ご答弁にもありましたけれども、仙北ニュータウンはですね、まだまだこれからですね、さまざま住宅の供給もですね、進んでいきます。まあ、これについてのご報告もございました。まあ、住宅供給がですね、今後進む、まあ、その中でですね、まあ、入ってくる人をですね、まあ、現役世帯にこう誘導していくために、いろいろなですね、UR とか大阪府営住宅とかにもですね、スマートシティに関する取り組みに対応できる設備とかですね、オートロックとかですね、まあ、ますますその子育て世帯の生活スタイルに合った住宅をですね、やってくれよということで、調整もしているということでありましたので、まあなかなか今厳しい、まあ、その現役世帯の人口がですね、まあ、毎年仙北ニュータウンぐらいの世帯の規模でいくとですね、まあざっくり関連する数字をケースをかけていくと、毎年72世帯ぐらいね、減っていく現役世帯ですから、まあその中でですね、まあ、どうやって厳しい、ただでさえ厳しいこのターゲットの世帯をですね、仙北ニュータウンに取り組んでいくか、まあ、こういうところでですね、有効性のある根拠に基づいたですね、政策とまちづくりを進めていってくれというようなことで、終わりました。まあ、僕の方でですね、まあ、数年前から提案させていただいてたのはですね、仙北ニュータウンにお住まいの高齢者の方の一戸建てを、戸建て住宅をですね、これから新たに仙北ニュータウンに住もうとする、現役世帯に賃貸として、その一戸建てを貸し出しして、まあ、その持ち主はですね、もっと駅近の利便性の高いところにですね、 ニュータウン内で移住する、まあ、そういった循環を行うような、まあ、こういった事業についてですね、提案してきたんですけれども、今年度からですね、まあ、そういった事業が始まりまして、そのニュータウン内移住しようとする一戸建てのですね、さまざまな戸建ての賃貸にするにあたっての修繕とかね、うん、そういったものについての補助金を出す事業、まあ、こういったところも始まっております。まあ、あの手この手でですね、まあ、やっていくわけであります。まあ、なかなか厳しい取り組みですけれどもね、チャレンジしていく、で、まあ、その効果もですね測定していくんだというところでですね質疑させていただきました。まあ、あとはですね、構造改革については、もうこれはもうもう全体的に時代的に、まあ、そうなんですけれども、まあこれから若い方がどんどんね、日本全国で、人口が減っていく中ですね、まあ役所もですね、まあ、こういった人材が獲得するのがだんだん厳しくなってくる。だけど、まあ時代においては、まあ住民サービス、まあどんどん増えていくような時代背景ですから、まあ組織編成なんかもですね含めた形でですね、抜本的なさらなる構造改革、役所内の構造改革を進めていく必要がある社会背景ということで、まあさらに今まで行ってきた行財政改革よりフェーズを上げて、もう一段ギアを上げてですね、さらなるシビアな、もっとさらにシビアなですね、構造改革を進めていくということでありまして、まあ、そのためには職員さんのご理解も必要ということで、まあ、そういったことで研修もしておるというような形の議論もですね、今までやってきたんですが、まあ、本日はですね、まあ、その中においてはですね、まあ、ICT 技術、ICT、ね、そして DX、まあ、こういったところの AI とかですね、まあ、こういった新しい技術を導入していく、まあ、このことにおいてやっぱり業務効率も上げていったり、まあ、組織を組み替えたりできる、まあ、これからは、改革と ICT と、まあ、こういったところもですねタッグを組んでですねやっていくべきなんじゃないか、まあ、こういったところで質疑させていただきました。まあ、今のところは改革を取り仕切っていく総務局と、まあ、ICT の、ね、部局と連携してやっていくってことのご答弁だったんですが、まあ、僕の方からはですね、まあ、この ICT と総務局と、まあ匿名チームみたいな形でやっぱりがっつり組んでですね、これからの業務改革を提案していく、引っ張っていく、まあ、こういったね体制もね必要なんじゃないのかなっていうふうにですね、ご意見もさせていただきました。まあ、あとはですね、まあ、こういった構造改革によってですね、まあ、職員さんが働き方がですねもう業務過多になったりですね、まあ、そうしないように、また住民の皆さんもですね、手続きが余計ね複雑になったとかね、利便性が悪くなったとか、まあ、そういうふうに言われないように、丁寧な構造改革の設計をしてくれというような形でですね、ご意見申し上げて、まあ、本日の質疑はね終わりました。まあ、そのご報告であります。まあ、ちょっと長くなりましたね、すいません。もう市議会議員ってね、まあ、ちょっといろいろ言い出すと止まらないのかみたいな、長くなりましたけれども、ご報告までということになります。あとはですね、まあ、維新の会のニュースで言うと、日本維新の会でですね、まあ、離党者がね3人出ましたですね、森島さんはじめお二人、まあ、比例で通られたというお二人ですね、まあ、この点に関してはですね、ご支援いただいた皆様に本当にね申し訳ないなと思います。まあ、選挙の時はですね、まあ、維新の会としてご支援いただいてご当選いただいたのに、ね、もうどうなってるんだと、まあ、僕のところにもですね、また僕あれはどうなってるんだということでね、お電話もいただきます。本当にそういう点はやはりちょっと本当にですね申し訳ないなと思います。あとは僕の方としてもですね、やっぱり森島議員なんかはね、もう本当に残念だなと思いますね。まあ根本的な維新の会のね本質をねご理解していただけてなかったんだな、まあこういうふうに 思いますね。まあ決まったことは、やっぱりみんなで決めたわけですからね。やっぱりね、気に入らんっていうことも、そんな全員が全員ね、自分の思う通り 100% 言ってるような党なんてないと思いますけれどもね。まあ何があったにせよですね、まあ、出ていったらもう意味ないですよね、本当にね。まあ本当に残念で申し訳ないなと皆様には思っております。まああと堺市議会議員団でもね、離党者出てるじゃないかってね、もう本当にこれについてもですね、本当に申し訳ないなと思っております。なかなか説得もねしてきたんですけれどもね、なかなかこればっかりはもう本当に話がまとまらないかったね。ご本人に、お話もしたんですけれどもね、なかなか難しかったですね。まあ今後ですね、さらなるこう離党者にならないようにですね、やっぱりしっかりとした運営というかですね、話もしていかなければならないな、このように思っております。まあ今現在ね、本当に維新の会自体がですね、党勢としてはかなり厳しいと言われている中においてですね、まあ、離党者が出るっていうのはね、本当にさらなる皆様に申し訳ないなと、このように思っております。まあ、私も堺のメンバーをですね、しっかりとまとめて、堺の皆さんに、維新の会を応援していただいた皆さんにですね、堺、おいらが応援したい、まあ、あいつらも頑張ってちょっと良くなってきてるじゃんと、まあ、こういうふうにですね思っていただけるように、まあ、今後とも頑張ってまいりたい、このように思っております。まあ、以上ですね本日本当に、今日は市議会の報告が長くなってですね、特段面白い話もなかったなと自分でも反省しておりますけれども、ちょっと近況報告ということであります。堺の今の市議会はですね、来週9月25日に閉会を迎えます。また皆さんもですね、お時間ありましたらですね、まあ、各我々市議会議員団がですね、委員会なり、分科会なり、対抗質疑なりと質疑をしております。またまあ、その様子もですね、ご覧いただき、まあ、厳しいご意見もいただくかと思いますが、またご意見もいただければなと、このように思っております。それでは大変長くなりましたけど、この辺で失礼いたします。ありがとうございました。的場慎一でした。失礼いたします。